もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
出資の相談とお金を貸した相談ですけど。
はい、あなたはおいくつでしょう？
今65歳と数ヶ月です。
はい、65歳。どういう出資でしょう？
ナマコとね、ワカメの投資なんですけど。
ナマコとワカメを販売する会社。出資額はおいくら？
出資額は、70万と200万です。
70万か200万。
ええ、
はい。で、この70万出資するか200万出資するかを、
ええ、途中までは配当約束してくれた通りに配当してくれたんですけどね。
もう出資しちゃったのね。
ええ、
はい。
もう
で、その
もう
ちょっと待って、
はい、
じゃあいつ頃からその70万出資しちゃったんですか？何年前？
9年から10年ぐらい。
10年
なりますけどね。
はい。そしてその、出資して配当はどういう配当でした？
配当は、月に5% とかね、そういう
配当は
配当です。
月に 5%、
それと、はい、200万の方は、8%。
70万の方が月に 5%、200万の方が 8%。
はい、
はい、
配当するん
ですね。で、はい、で配当が途中までは来ましたっておっしゃったのはいつまで来たんだろう？何年前まで？
契約した時から70万の方は、4回配当してくれました。
4回。はい。
で、200万の方は3回配当してくれました。
3回、はい。
で、保証する、弁償するって言っても両方ともね、弁償も保証もしてくれないんですけど、覚書にしてくれてあるんですけど、手元に。
そしてその後は全く音沙汰なしっていうこと？
ええ。で、私の友達に弁護士さんを知ってるっていう友達がいたもんですからね、ちょうどね、
はいはい、
その弁護士さんに言ってたらね、公正証書を作ってくれたんですよ。
はい。
で、その公正証書の内容がね、
はい、
時効があるかどうか教えてもらいたいと思うんですけど、それと70万と200万とは別にお金を貸したっていうのね。
待って、公正証書を作ったのはそうすると何年前ぐらいですか？
今から6年ぐらい前です。
6年前。
はい。
で、その時の保証というのは、
はい、
これは配当の保証ですか？
あ、
元金の保証ですか？
残金の保証です。
元金。
ええ、
元金を保証しますと。
ええ、
はい。そして弁償というのは、何年後ぐらいまでになってます？
4回にわたり公正証書に書いてあるんですけどね、
うん、
その間に公正証書を作ってくれたから2回だけ相手の方が、私の通帳に振り込むようにって書いてあって2回だけ振り込んでくれたんですけどね。
その金額はいくらだったんですか？
あ、3万ずつ2回です。
3
万だけです。合計で
3万ずつ2回振り込まれただけ、
はい、
今まではね、
はい、
ということで、それとは別にお金を貸してるの？
ええ、それとは別にまた信用できるって、私騙されている時に貸してくれって言ったもんで、信用できると思って、それでつい貸してしまったんですけど。
これ同じ人、同じ会社？
くれないです。
同じ会社に？
そうです。
同じ会社に、
同じ会社の社長さんですけど。
同じ会社の社長さんに、これは、はい、何年前ですか？
10年ぐらい前です。
あ、じゃあそのナマコとワカメのと同じ時期にですね。
はい。
10年前というと。
はい、
はい、 10年前に おいくら貸されたの？
180万です。
180万、はい。
ええ、
でこれについてはもちろん公正証書じゃないけど、
これも公正証書になってます。
はい、
全部で450万でしてね、あのナマコとワカメとお金を貸した金額の合計が450万。
あ、全部を一緒にした。
そうです。
なるほど、全部を一緒にした公正証書を1枚作ったと。
はい、いうこと。そうです。
はい、ということで、じゃあさっきの3万円は2回返ってきたことだけだと。
合計であの公正証書を作ってくれたから、6万合計であのの返してくれただけです、佐々木さんが。
うん、でこれっていうのは請求は出してますか？
あ、請求は出してなくて、そのままあのずっと私様子見てたんですけどね、あのもう我慢できないもんで、どうしたらいいかなと思って今日あの電話したんですけどね。
例えば年に1回ずつ、請求書を出すとか、そういうことは。
あ、そういうのはなかったです。
何もしてない。
公正証書というのは、私信用して一生あの効力があると思ってたもんですからね、そのままちょっとずっと様子見てたんですよ。そしたら2回しかあの返してくれないん
です。そうですね。でこの方の住所とか、会社の住所とか、その他もろもろは現存するんですね、実際に今。
あの現存してます。
現存してるのね。
あの、はい、行ってみるとあの会社の看板とかないです。小屋みたいな建物になってて。
あ、じゃあ小屋みたいな建物だけしかない。
そうです。
それからその
それとかあの自宅がその会社の名前とかあのなってるんですけど、あの表札はないです。
その現存はするけれども、はい、あ、じゃあちょっと待って、言い方が違う。その、 あの貸してと言った方、その方、自身は現在いらっしゃるのね。
あ、いると思います。
会ったことはないの？
法務局行ってあの登記簿をあの載ってますし。
会ったことはないんですか？
もうずっとあの会ったことはないです、何年も。
そうするとこの住所に住んでらっしゃるかどうかも分かんないわけ？
住んでるのは住んでると思います。
そこは大丈夫なのね。
ええ、
はい。今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思いますが、要するに、このご相談っていうのは、はい、今公正証書は持っていますが、要するに450万円を返してもらえるはずになっていたんだけれども、返してもらえたのが、3万円2回だけで、6万円しか返してもらえてないんですが、どうしたらいいでしょうっていう話でいいんですか？
はい、
はい、わかりました。じゃあ先生よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
あ、こんにちは、お世話になります。
あなたの一番ご心配なのは、6年前に3万切り年返済約束を何年間にわたってしてたのに、最初の2回しかあの6万しか払ってくれなくて、そのまんまになってて、でこの公正証書で大丈夫なんやろかと、いうのが今一番心配なんでしょ？
はい、そうです。
はい。で、一番大きな問題っていうのは、その原債務、元の、債務が、ね、いくら公正証書でもね、
はい、
判決の場合は、判決の時から10年、はい、もう確実的に10年間の時効の仕切り直しがあるんですけども、
はい、
公正証書にした場合は、いくら公正証書にしても、
はい、
そこで時効の仕切り直しは、一旦は債務承認ですから、あるんだけれども、
はいはい、
そこからスタートして元の債務の時効期間は変わらないんですよ。
あ、
そうするともし主たる債務者があの法人会社が主たる債務者ということになっておれば、
はい、
そこからもう5年経過してますので、
はい、
消滅時効にかかってる可能性の方が高いんです。
あ、
だけど、
はい、
その主たる債務者っていうのが個人であるならば10年間ですから、6年前からまだ4年間 残ってるってことにはなるから、はい、時効消滅はしてないの。
はあ、
これが一つの問題ね、はい。それからもう一つはね、さっき気になったんだけども、
はい、
あの登記簿謄本取ってみたら、
はい、
あの住所はあってって、それは住所はそのまま登記簿には残ってんだけども、
はい、
ご本人にその後会ったこともないとおっしゃるし、で自宅へなんか行ってみられたようだけども何の表示もないっていうお話だし、
はい、
実際その人が一体どこでどうしてるのかどういう状況なのかも分かんないわけでしょ。
ええ、分かりません。
でいくらあの公正証書がありの判決がありのしてもね、
ええ、
あの金のない人から取れないんですよ。
あ、
資産のない人から取れないですよ。
はい、だけどあの結婚して生活してる人だもんで、あの少しぐらいはあるはずだと思うんですが、うん、
だから少しぐらいはあるはずだろうと してですね、
はい、
ですから公正証書はあってそれで強制執行を仮にできたとしますね、時効になってなくて、
はいはいはい、
でも強制執行しようとしたらその人が例えば勤め人だったら給料どっからもらってるかってその勤め先を突き止めて給料債権を抑えなきゃいけないし、
はい、
それから勤め人じゃなくて自営でなんかフリーでなんかやってる人だったら、
はい、
その人の何がしかの資産を取り立てる側がきちんと把握して、
はい、
それを裁判所へこの財産を抑えてください、
はい、
というふうに特定して申し立てをしないと取り立てができないんですよ。わかります？
はい、だから
非常にその厄介な話なんですよ。公正証書を作ったから安心っていう世界じゃないんですよ。
ああ、そうですか。公正証書って作っても、
いやいや、いや、それはね、作らんよりはマシなんですよ。
ああ、そうですか。
私有証書であった場合は、
はい、
それで強制執行しようと思っても、すぐには当然できないわけで、裁判を起こして判決もらって、
はい、
判決のお墨付きで初めてこう強制執行にができるんですね。
はい。
でも公正証書にしとけばさっきおっしゃった強制執行認諾約款っていうのがあれば、
はい、
ね、判決じゃなくても強制執行それをもとにして強制執行はできるんです。
ええ、
でも強制執行ができるっていうこととね、実際に取り立てができるっていうのは別の問題でして、はい、
あ、
裁判所ってところ判決が例えば出ても裁判所ってところは取り立てまでやってくれないんですよ。
あ、そうですか。
債権者の側で、
はいはい、
判決を持ってる側で、で今の場合あなたの場合公正証書を持ってる側で、
はい、
相手の資産をきちんと補足してこれを抑えてくださいと、
はい、
いうところまでお膳立てしないと、
はい、
裁判所へ持っていきようがないんです。
ああ、そうですか。
ということがありますので、
はい、
まずそもそも論としてその公正証書が一体どういう状況のものなのかを、
はい、
見た上ではなければ、
はい、
まずその公正証書そのものの状況がわからないし今の消滅事項のところもわかりませんので、
はい、
今概略は お話ししましたのでそういう問題がございますから、
はいはい、
あなたとしてはまずやるべきことはその現物を持って、
はい、
どこか法律相談でいいですよ。それから前 の頼んだ弁護士さんが一番よくわかってるから、
はい、
その方にご連絡を取って、
はい、
どないのもんなんでしょうかと、
はい、
いうことをお聞きになるっていうのは一番手っ取り早いかなとも思うし、
はい、
まずそれをなすってみてください。
じゃあ公正証書を作ってくれた弁護士さんとこ行ってまたいろいろ聞いてみます。
あ、それが一番よ、一番も、状況もご存知ですから、
はい、
分かりますわね。はい、そうしてください。
はい、ありがとうございました。
はい、もしもし、
はい、
お分かりいただけましたか？
ええ、大体のことは分かりました。
はい、ということで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
ええ、分かりました。
はい、
ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
はいはい、ありがとうございました。